はい、じゃあ今週も始めましたザレスポンスポッドキャスト、はい、ナビゲーターの西野です。今日は超ビッグゲストをお招きしてお届けしたいと思います。インターネットビジネスマニフェストの著者のリッチ・シェフレンさんです。
はい、
よろしくお願いします。 OK、まあ、今回サミットを、まあ、僕たちザレスポンスで開きまして、でそこのビッグゲストとして来ていただいたんですね。で、まあ、ちょっとまだ滞在をしていただいてたので、ライト出版のオフィスに来ていただいてポッドキャストをお届けしたいと思っているんです。で、ちょっと僕たちの VIP 限定のグループで質問をいくつか募集させていただきました。うん、ポッドキャスト撮りたいと思ったんですけど、僕は全然アジェンダ考えてなくてだから皆さんの力借りて今日やっていきたいと思ってます。で、質問なんですけども、まあ、一番いい質問がいいかなと思うんですね。いろんな人に役に立つ質問でね。で、リッチがいつも言ってるその、まあ、日誌、まあ、ジャーナルについてちょっとお聞きしていきたいんですね。なんでそのリッチは日誌とかジャーナルをつけ始めたようになったんでしょうか。
なるほど、かなり昔に始めたんですよね。思い出すのが難しいですね。なんでかって。もしかしたらアンソニー・ロビンズのプログラムを聞いて、当時今大学生ぐらいでしたかね。で、彼が日誌をつけた方がいいよっていうことをプログラムに言ってたんだと思うんですね。30日ぐらいのプログラムだと思うんですけれども、いつだったかな、1990年代のことだと思います。で、プログラムだったんですけれども、まあ、それで始めたんだったと思います。で、まあ、ちょっとやめたりとかしましたけども、でも日本に来た時に、まあ、大学の友達をのところに遊びに来たんですよ、大学の時。で、その時に日誌をまたつけようと思ったんですね。その時の日誌まだありますよ。それで、それ以来ずっとつけてます。面白いんですよね。だってその人生のいろんなことをたくさん記録できてるんです。例えば最初の奥さんに会った時の話とか、もしくはその結婚しようかと考えてる時、なぜ結婚するべきなのか、結婚するいい理由なのか悪い理由なのかみたいな、なんかそういうことも全部書いてあるんですね。それから子供を産むか産まざるかみたいなな ので今私が何を考えているのか、20年前ってことは頭の中で覚えてないですよ。でも日誌を見れば読めるじゃないですか、その時の考えが。で、それとすごい面白いんですよね。なので個人的な人生の話でいても、そういうところに戻って、例えば私の最初の娘が生まれた日のことをどう感じたかであったり、催眠療法のビジネスが悪くなっていた時にどう感じていたかとか、マニフェストをリリースした日のこととか、何を期待してたのかな、そしてその後結果はどうなったのかとか、そういうのが全部書いてあるんですね。そして読めるんです。そしてそのいい経験を再び生きることもできますし、大変な時も思い出すことができるんですよ。で、でも大変な時はそんなに続いたわけではないと。だから今回何か今難しいことがあったとしても、より良い視点が持てるんですね。あ、以前もこういう感情になったことがあったんだと。でもそこからまた回復したじゃないかみたいな。なのでステージも行ったと思うんですけれども、この間のサミットの長期的なパターンを見ることができること、今では分からないことであっても、それでいいと思うんですよ。例えば新しい問題だと思うかもしれない。だってこの2年間はその経験なかったから新しいと思ったかもしれないけど、実はその問題って4年前にも7年前にも12年前にも16年前にも起こっていた。それが分かれば、あ、今回も、あ、もしかしたらこれは問題というか俺のせいかと。じゃあその自分が何かこういうのも引き起こしているのであれば、まあ、どうしようというふうに考えることができますよね。で、なんかその何回も何回も繰り返してまた同じ過ちを犯すよ。なのでそういう、そういうなんか特別な日を記録している、何を感じていたのか、何を考えていたのかっていうのはすごく、その写真よりも価値があるんですね。だって写真ってニコニコしてる顔が写ってるだけじゃないですか。でもその頭の中でどう考えてるかなんて思い出せませんよね。
じゃあ まあ、リッチがその日誌を書く上で、まあ、意識していること、まあ、心がけていることについて教えていただけないですか。
セミナーでも言ったんですけれども、こういうことを言ったんです。一番個人的なことが一番一般的なことでもあると。つまり私たちが経験して他の人には言えないようなこと、まあ、いいことじゃないとか、まあ、ちょっと自分の、まあ、不安な気持ちとかそういう感情ですね。それは他の人には言わないんです。でもそこで気づいてないのは、実はほとんどの人は同じようなことを感じているんだということなんですね。なので一番例えば金銭的な面でそのメリットがあることが、西がどういう意味で金銭的にメリットがあったかっていうと、その苦しかった時にオンラインでどういうふうに感じていたかって書いてたことなんです。それとか最初に成功した時にどういうふうに感じたか、そういうことが書いてあるんですね。なのでその場所に戻ることができるじゃないですか。何かマーケティング素材を作りたかった時に、その苦しみを他の人が伝えられるように書けるんですよね。だってその苦しみの時に実際どう感じていたかってことが記録に残っているわけですから。あとですね、まあ、毎日書かないってことも言いましたけれども、中にはもう1日20回書く時もあるんですよ。っていうのもすごい、例えば苦しい時とかフォーカスできない時、物事を終わらせられないような時、集中できない時ですね。そしたら9時に書くですよ。これが今日しなきゃいけないことリスト、1時間、 これから1時間これやるぞってチェックして、日誌を見て、で OK、 じゃあ次の1時間はこれするって書いてある、でその1時間やってまた復習するみたいな、で OK、 この1時間良かった悪かったみたいなことを記録して、で次はこういうふうに、この1時間はこうするぞみたいな感じで、自分はフォーカスするために日誌を何回も書くこともあるんですね。まあそれも結構役に立ってます。別に書く義務感を感じてるわけじゃないです。でも書きたくないのに書くとき、まあ、いつもじゃないですけど、まあ、そういうときは大体すごい長い記事を書くことが、記事というか日誌を書くことがあるんですね。あんまり今日は書きたくない気分だなみたいに始めるんですけども、だらだらだらだら書いて気づいたら、何か書くと、もう何かがこう刺激されるのか、もう気づいてなかったことが出てくるのか、もうめちゃめちゃ書くって感じですね。なので書きたくないって思う日こそがいろんなことが出てくる日だったりして面白いんですね。あとはビジネスの問題で何かを解決しようとしている時も、なんか記録があるってのいいですね。だっていいアイデアが生まれるかもしれないですし、そのアイデアの中には、まあ、その期間中に実行はしなかったとしても、例えば1ヶ月後になって、あれはいいアイデアだったなってなって、あれをやってみようって思うかもしれないですよね。なのでそういうアイデアを書いておくっていうことは、思考をキャッチしていくっていうのはすごくリソースいいんですよね。手書きにしてるのはやっぱり考えるのが、そういう handwriting、 そう手書きなんです。そう、お見せしますよ。まあ、写真ちょっと撮っていただいてもいいですけどね。手書きにしてる理由っていうのは、まあ、タイピングは早いんですけど、でももっとなんかただカチカチ早くタイプできればいいっていうよりも、もっと考えながら書きたいんですよね。別に急いでやるもんでもないし、ちゃんと考えながら書きたいんですね。あと、まあ友達に書いてるみたいな感じの、そういう感じです。会話してるみたいな、その親愛なる日記様とか書かないですけれども、でも今日はすごい大変な一日だったんだ、これがどうのこうのみたいな、もう本当に日記が、日誌がその人で、その人に何か説明してるっていう感じですね。
なるほどね。いや、今話をしてた中で、ちょっと自分がそのなんかやる気が出ないとか、どうすればいいのかなみたいな、その迷ってる時に、そのあえて日誌に書くっていうのはすごい面白いなと思ったんですね。なんでかっていうと、僕もそうなんです。もやもやしてて、なんかもう落ち着けない時あるんですよね。パソコンでパタパタしなきゃいけないのに、なんかこうね、ここのオフィスをもう10往復とかある時、この携帯持ってたら歩数測れるんですよね。で5000歩歩いてたんですで僕どうすればいいのか迷った時に、まあ、誰かに言われたんですよね。そうやってなんか、いや、考えてことをまず文章にしろと、明確にしなさいと。 何が怖いのか、何にフラストレーションか、何がモヤモヤしてるのか、うん、でそれで今それを全部書いたら、あ、俺はこれをしなきゃいけないんだ、あ、これがこうだって、でもこれは別の問題なんだっていうのを全部分かったんですね。そこからやっと真面目に仕事できるようになりました。でも同じようなこと言ったのはすごい面白かったです。
あと、ジャーナルにいろいろ貼るっていうか、まあ、スクラップブックでみたいな感じなんですね。意味があるものだったら貼るんです。例えば、トゥースフェアリーっていうのがあるんです。アメリカでは、子供が乳歯が抜けたときに、その自分の枕の下に歯を置くんですよ、乳歯をね。そうすると歯の妖精さんが夜に来て歯を持ってってお金を置いてってくれますよっていう、まあ、そういうのがあるんですね。そういうのあります、日本で。イヴァ、一番上の子ですけれど、その子が4歳5歳ぐらいの時かな、ニュースが抜けました。でもなくしちゃったの。
So she left a grape
なので、
under the pillow with a little note.
グレープを逆に置いたんです。トゥースペアリー様、歯の妖精様、私の乳歯なくしちゃったんです。このブドウでいいかしら、あのブドウでも代わりに喜んでくれたら嬉しいです。お願いだからお金置いててください。またあなたの言い場よりみたいに書いたんです。そのメモはね、貼ってあるんですよ、ね、ジャーナルに。もう写真もね、ちゃんとありますよ。とか友達からの E メールですごく意味があったものであったり、そういうすごく特別なもの、あ、もうこれは取っときたいなっていうものは西に入れてます。なので思考だけとか、あの仕事のことだけじゃなくて、一番初めて UFC の総合格闘技に行った時、最前列に行った時のチケットとかね、その時の写真とかを思い出せるようにっていうことですね。そういう特別な一日を。なので本当に私の人生のドキュメンテーションって感じですね、思考も含めた。
なるほどね。あの今ね、そのすごい話の中で出てきた、そのそのほとんどの人ってビジネスのために日誌書こうと思うんですね。多分これ見てる方もそうなんです。でもあのリッチを見てて僕すごい、あのすごい面白いなと思うのは、ビジネスだけじゃなくて本当に本当に人生全体を楽しもうとしてるっていう、そのマインドセットが他の人と違うというか面白いなと思ってるんです。だからその日誌、ちょっと日誌とは変わるんですけど、例えばそのリッチの、まあ、例えば家族とかパートナーの関わりとか、その人生の捉え方って、まあもしよかったら少しだけ教えてほしいんです。
近い友人って何人かいるんですね。まあ、すごく友人 そのたくさんめちゃめちゃいるってことじゃないですけれども、多分すごくもう数人の友人にとってはめちゃめちゃいい友達なんですけれども、大勢の人に対してみんなにいい友達かって言ったらそうでもないかなと思うんですね。っていうのも、友達っていうのは、私にとっての友達ですよ。まあ、どんなに忙しかったとしても、何が自分に起こってたとしても、もう何か電話してきたらとか、何かその人の問題があったら自分の問題にもなるっていう、そういうのが友達だと思うんですね。こういうのがあるんです。本当の友人というのは、あなたが電話して僕が誰かを殺したって言ったとしたら、あ、今どこにいるんだ、シャベルを持ってってやるっていうふうに言ってくれる人だと。まあ、これが真の友人だみたいなね。なのでそういう友人はたくさんいないですよ。でもその数少ないですけれども、本当に本当に大事な友人で、その人たちのためだったら何でもします。で、多分客もそうだと思うんですね。彼らも何でもしてくれると思うんです。でもちょっと私変わってると思うんですよ。なぜならその必要な時にいていることがその友人であると思います。もう私もそうだし、相手もそうだと思うんですけれども、例えば私の45歳の誕生日に友人がロンドンがいて、まあ、例えばパーティーに来てくれるとするじゃないですか。でもそれってあんまどうでもいいんですよ。そうじゃない、だって別に来なくていいから。で、なんか私に来てほしいとも思わないでほしいですし、だからちょっと変なのかもしれないですね。だってほとんどの人は でそうやってその友情を定義したりしますよね。誕生日に遠くからやってきましたか。でもそういうことじゃないんですよね、私にとっては。家族との関係に関しては私の家族はすごい素晴らしいんですね。ただそのまあ親戚も入れて全部考えてみるとまあうんって感じですかね。まあ選べませんから。まあそういう意味もあるかもしれませんね。まあ親戚のためなら何でもします。でも必ずいつもつながってるわけではないですし、まあ別にその後喜びをもたらしてくれるわけでもないですね。なのでそれに関してはすごくアクティブではないですね。キムは違うんですよ。キムはすごい大家族出身で、もうキムの家族との時間の方がもう自分の家族とよりも大きな時間を過ごしているんで、この5年間でも私たちの私も自分 の, あの家族ですね。私とキムと3人の娘たちはみんなすごい近いんですね。でそこでもほとんど時間を過ごします。日本にも一緒に来ましたし、私たち一緒に旅行もしますし、みんなティーネイジャーなので、まあいつも楽しいことばっかりじゃないですよ。まあ結構いろいろあるみたいですから、みんな京都にいて私は大阪にいて、なんかそういうめんどくさいことかからなくてラッキーとか思ってますけど、あと私はでも違うと思うんですね、他とは。というか子供の時はまあ結構親があまりいなかったので、自分で家庭育ったみたいな感じで自分でいろいろ見極めていたりとか決めてたんですね。もちろんその過ちも犯したりとかトラブルになったりしたけど、まあ子供ってそうじゃないですか。自分でこれってどうなんだろうって、そのやっちゃいけないこととのラインは何だろうって、そのことを知らなきゃいけないんですね。それってやっぱ過ちを犯さないとわからないこともあると思うんですよ。その親が周りにいるときっていうのは、その親からこうであれああであれって言われるといつも抵抗してたんですね。なので子供たちには言わないです。私はこれをしなさいあれをしなさいって。そうじゃなくて、まあこうするべきだと私は思うよとか、なぜかっていうことは言います。でそれについてもちろん話しますけれども、でも最終的には子供たちの選択ですよね。時にまあ正しい時もことをする時もあれば、私の意見からしたらそうでもない時もある。でもその後に絶対結果が来るわけじゃないですか。まああまりいい良さそうなじゃないことがあったとしても、その決断をしたのはあなた自身で、そしたら自分がそれ責任取らなきゃいけませんって話ですよね。できるだけその早く成熟しようと思ってますっていうのも、私が若かった時、大学生の時、RA だったんですね。 RA っていうのは寮に住んでいて、他の生徒の一応面倒を見るっていうか、まあ寮長みたいな感じで、ちゃんとバイト代も出るんですよ。そのちゃんとまあトレーニングを受けて、ちゃんとその寮のなんか監視じゃないですけれども、何か喧嘩があったらそれもちゃんと止めてとか、まあそういう寮の責任を取って、責任者だったんだ。そしたらすごくその厳格な家庭に来た生徒たち、大学に入って一人になると、まあデビューですよ。親が例えば家でお酒は禁止だったとしたら、大学入った瞬間もう飲みすぎで、もう全部なんかもう廊下にぶっ倒れてて部屋に俺が運ぶみたいな。でも私は子供の時に飲んでましたから、大学に行って別に、あ、ついに大学だ、デビューだみたいなことはないわけですよ。ただポップタルト、あ、もうすごいあのかわいいかわいいで育てるんですね。あ、違う、ごめんなさい、あの美味しいお菓子があると。で私は食べたことがなかった、お母さんくれなかったと。だからそのもうお菓子買いまくりました。もう以前それを子供の時食べれなかったから、大学入っても買いまくったと。なのでもう私がいなくても生きるようにしてほしい。だからそのためには自分で人生の選択をしてほしいですね。まあ、自分が持っている知恵は子どもたちに教えますけれども、まあ、私の意見で言うと、まあ正しい決断するときもあれば、間違った決断するときありますね、子どもたちは。
まあ、子どもであれ、まあ、誰であれ、意思を尊重しているということですよね、多分これでいくと。意思を尊重する。意思を尊重する。
そうなんです。でもちなみに、イヴァが日本、まあ今日本にいるときちょっと問題があったんですね。っていうのも、
She had said to Kim that
キムにこう言ったんですよ。日本に私行きたくないと。で、それ聞いたときに、いや、来たくないんだったら来なくていいよ。まあ、来てほしいよ。来た方がいいと思うよ。だって、まあ、こっち側来たことないじゃん、世界の。でも、まあ、君の選択だからって。そしたら、まあ、来たいって言い出して、で、結局来たんですね。で、あと2人の娘から聞いたんですけども、すごいなんか文句ばっかりブチブチ言って、もうなんか全然家に帰りたいとか、こんなとこいたくないとかブチブチ言って、なんか他の2人たちが参ったと。それで、エヴァと私が朝2人でちょっと話し合ったんですよ。で、言ったんです。すごいがっかりしてるよ、君には。だって、来たいって言ったよね。で、来たかったと思った。でも、なんか来たくないとか今さら言い出して、それで、なんかもう他の妹たちの旅もめちゃめちゃにしてるってことは、もうキムの旅行もめちゃめちゃにしてるんだったら、俺の旅行もめちゃめちゃにしてるってことだよって、そういうことしてるの分かってるって、ちょっとよく考えてよって、次ね。だって今もう次は来ないでいいって話になるよくらだったらって。で今もうなんでもうわけわかんないよ何やってるんだみたいな、まあそういう昨日の朝ですね、昨日の朝そういう話をしましたと。だから今度は彼女はもう別に怒ってるわけじゃない、もう愛してますよ娘のこと。だけれどもじゃあなんでこの、まあ、この旅行最大限楽しもうとしてないっていう態度なんですよね。でしかも周りの人をこう嫌な思いさせてる。まあでも子供の時ってまああるかもしれないですよね。自分がハッピーじゃなかったらそれ他にもまき散らすみたいなのあるじゃないですか。でこの今この部屋の中にいる人たちにも何か人生で、まあ、あんまり満足しない部分もあると思うんですよ。でもそれを必ずしも言わなきゃいけないわけじゃないですが、あちょっとなんか今ね最悪なこといろいろあるからシェアしようとか、なんかそういうこと別にあえて言わないですよね、この場で全部。だから大人になるっていうのは多分その自分 の, そのネガティブな感情を自分その何とか自分でしようとして他の人には撒き散らさないっていうこともある。まあそういうことを娘はね今学んでほしいなと思います。